キミモル雑談に乾杯。
鳥居です。
モルモットです。
はい、始まりました。
はい。
はい、今週も始まりました。
はい。
ですね、まあなんか今週も始まりましたって言ってますけど、
はい。
最近ちょこちょこ不定期になっちゃってるね。
そうですね。なんか僕がやる気がないと多分思われてるんでしょうけど、
はい。
ちょっといろいろあるんですよ、僕なりに。
いろいろね。
うん。やる気をロストしたわけじゃなくて、まあ、ちょっとね、蓄えてるとこなんで、
うん。
ちょっと勘弁していただきたいんですけど。ま
あ、なるべくね、なるべく、隔週ぐらいの気持ちで。
うん、そうですね。
隔週じゃないわ。なるべく、週1ぐらいの気持ちで、
うん。うん、そういう感じですね。
はい。で、まあ、ちょっとね、僕結構最近、映画を見てるんですよ。映画見てて、この前ね、
うん、
この前っていうか、めちゃくちゃ最近なんやけど、
うん、
まあ、バーフバリがね、レンタル開始したんよ、伝えで。
バーフバリ。
バーフバリ、王の帰還っていうね、まあ、一応シリーズとしては2に当たるんやけど、
うん、
まあ、インド映画で、
はい。
まあ、結構なんていうのな、王道的なストーリーを、まあ、筋肉、マッチョな俳優が、
うん。
すごい見せる感じで、まあ進んでいくっていう映画なんやけど。
名前は聞いてて、すごく、なんかこう、他の映画で例えづらい凄さがあるっていうのは聞いたんだけど。
うん、なんか、力でこう押すみたいな。そういう映画で、まあかなりなんかマッチョな映画なんやわ。
うん。
まあ俳優さんもすごいマッチョやしね。
筋肉質っていうか、力押しっていうかね。
そう。
うん、
で、まあ、それを見てて、
うん、
で、もう一本、ベイビードライバーっていう、
うん、
これもまあ、2017年の映画なんやけど、割と最近レンタル開始したやつで。
はい、あれ？あれ？開始したんですか？
あ、開始してて、で、それを見て、
うん、
あ、これがまあ、めちゃくちゃ面白くて。
あ、それね、結構前から評判はいいことは知っていて、いつか見ようと思ってたんですけど、レンタル開始したなら見れるんですね。
う
ん、
そう、ざっくり言うと、うん、カーチェイスの映画なんやわ。
うん。
まあ、ゲートウェイドライバーっていう、なんか逃がし屋って言われてる、なんか犯罪した後に、その車で、その犯人を逃走させる、うん、まあ、なんか裏稼業の話みたい
な
ね。
なるほどね。
うん、そういう映画で。で、まあ、それを、同じ日に見たんやわ。
贅沢すぎないですか？
そう、1日で2本見て、
うん。
どっちもすごい良かったなと思って。
うん。
うん、で、まあ、僕フィルマークスっていうなんか、アプリみたいなのやってて、それは映画のね、レビュー、うん、映画のレビューアプリで、
はいはいはい。
星5段階で、例えば 4.5 とか 3.1 とか、うん、その自分で評価をして、
うん、
まあ、視聴記憶をつけていくみたいなアプリなのは。
はあ、ははあ、
プラスちょっとした SNS 要素もあって、
はい。
で、まあ、それで、もう僕は、結構どっちも、結構高い点をつけるぐらい、すごい良かった、ね、今まで。まあ、最近見た映画の中では。
口を挟むようだけど、
うん。
鳥居くんのその評価って、僕もたまにチラッと見るんですけど、星4以下、まあ、なくないですか？
いや、だから、もう僕が、前評判いい映画とかを見ちゃって、
うん。
なんかやっぱさ、これ面白いんかどうか分からんなみたいなやつって僕最近あんま見てないんやわ。
ああ。
なんかもうある程度評価されたやつとか見てて。
なるほどね。
で、まあだから結構その全体的に高かったりするんやけど。
うん。
まあ、一応僕の感覚っていうか基準としては。
うん。
まあ星3以上が、まあ面白かった映画。
うん、うん。
で、星4以上は、めちゃくちゃ面白かった映画っていう。
星2は、
まあ、うん。しょうもないな。しょうもないっていうか、まあまあ、みたいな。
まあ見なくてもよかったな、ぐらいの。
で、星1がまあしょうもない映画という。
時間と金返せるレベルの。
うん、まあ、そこまで思わんけど。まあ
でも結構デビルマンの実写版デビルマンか。星1。
実写版デビルマン見てないじゃん。
だからダメだってみんなね。そうやって厳しい評価つけるんだよ。
そう、だから、なんかそういう映画を僕省いちゃってて。
ダメだね。デビルマンの、ナス版のデビルマン実写版を見れば、優しい心で映画が見れるようになるんですよ。デビルマン基準というのを心に宿していれば、どんな映画も楽しめるんで、まず基準を作ることをね、お勧めしますよ。
いや、でもね、よく芸大に行って、うん、まあ、モルちゃんも当然知っての通り、芸大で、いやいや、知っといて。芸大でさ、うん、まあ、映像学科みたいなとこあるわけよ。映画とか、
はい、
まあ、こういうドラマとか、まあ、映像作品を作ろうっていうね、はいはいはい、学科があって、うん、で、そこはま、映画とかを一応撮ってて、まあ、映画って言ってもショートムービーよ。2、30分くらい、
うん。
で、それを、学祭とか、まあ、なんかそういったタイミングで、はいはいはい、ちょっと何個か上映したりしてたのは、
うん、
で、それを、まあ、見たことがあって、そういう学生が作った映画を、
うん。
いや、だいぶ、甘なるで、その、世の中の映画に対する基準が。
まあね、やっぱ、そりゃ、アマチュアとね、プロでお金取ってるのだと、まあ、プロの下の方でも、アマチュアなんかと比べると、そりゃね、差はありますよね、っていうことですね。うん、
そうそうそう。なんか、フリーゲームやった後に、
うん。
ペルソナ5やるみたいな。
まあ、ペルソナ5やってないかはわからんけど、まあ、対策と、ブロックバスター的なお金かけたやつとね。
はい、はい。
フリーゲームの個人のやつでは全然違うと。
はい。はい、で、まあ、なんかそういう感じでさ、うん、とにかく、一日ですげえ面白い映画を、まあ日本みたいのは。
死ぬんちゃう
死なん死な
ん
死な
ん。なんか、中レポートを揃えたら死ぬみたいな。面白い映画2本見たら死ぬみたいな。
簡単。簡単。ツタヤ行ったら誰でもできるわ。ツタヤと休日一日あったら誰でもできるわ。
そうですか。
で、見て、ああ、もう今日いい映画見たなーと思って、うん。
なるほどね。
で、すごいなんか気持ちよくさ、うん、眠りについたのは。
ああ、え、逆にワクワクして寝れなくなったりしないですか？
いや、もうなんか、もう満足感で眠りについて。
なるほど。
すごい寝つきも良くて。
うん。
そして夢を見たのよ。
うん。
夢見て、それがどんな夢かっていうと、
うん。
僕は、なんか、通学路みたいなところにおって、
あ、学生だったんですか？
なんかその自分が学生っていう意識はないんやけど、
うん、
なんか僕が今まで学校に通ってた通学路を混ぜたキメラみたいな道、うん、
キメラみたいな
道、見覚えのある道やなみたいな、
うん、はい、
通学路ぐらい見覚えのある道をなんか通ってて、キメラロードね、うん、
キメラロードね、
で、そこに馬がおんねん、
うん、
馬、僕の前に、
うん、
で、その馬が、ゆっくりと、こう、かけてって、
うん、
それを追いかけんねん。
うん。
で、そしたら、だんだん、その馬の走りも、こう、力強くなってって、
うん、
あ、どんどんスピードも上がってって、うん、僕はどんどん離されていくわけよ。うん、待ってよ、みたいな。それでも、まあ、頑張って追いかけるんやけど、
うん、
その、離されていって、どんどん。
うん。
で、なんか、しばらくしたらまた馬の背中が見えてきて。
ああ、はいはい。
なんかすごい泥沼みたいなところに馬がこう、入って、ゆっくりになってね。
ああ、はいはいはい。足場が悪くなってたんですね。
そう。でも僕はその泥沼が入りたくなくて、
うん。
追いかけるのやめるみたいな。
なるほどね。
そういう夢を見たよ。
うん。
で、なんか印象的だったよ、その夢が。
なるほど。
で、なんでやろうな、みたいな、思ったら、
うん、
僕のね、もう、勝手な、夢占いというか、夢診断では、
自己診断ですね、はい。
そう、自己診断ではね、
はい、
もうバーフバリ、もうすごい筋肉の、パワーの映画、
うん、
ベイビードライバー、すごいスピードの映画、カーチェイス。
うん、
でその、速くて力強い、馬の夢を、見たんじゃないかな、うん、その二つの映画の、そのパワフルの要素、スピードの要素が、ガーって混ざって、
ああ、なるほどね。
自分の中で馬が走るっていう夢を見たんじゃないかなっていう。
なるほど。
そういう、こう、想像をして、
うん。
で、まあ、その馬が、こう、すごい速さで駆け抜けていくわけよ。
うん。
で、泥沼のようなところにはまって、それを僕が追いかけるのを諦めるみたいな。
うん。
その、すごい映画、いや、すごい映画なんよ、日本とも。
うん。
で、その、もう圧倒されて、
うん。
で、なんか、その、 例えば、なんかさ、映画見たり、すごい面白い本読んだりしたときさ、
はい。
ちょっとその創作意欲的なのが湧いてくる気持ちってある、はいはい、あると思うんやわ。
自分だったらこうしたとか、これとこれ合わせたら面白いだろうみたいなね。
そう。だからなんかそういう気持ちを、こう、突き放された夢というか、うん、諦めろよみたいな。お前はこの泥、創作という泥沼に入ってくるなよみたいな。
そういうことなんですか？
その覚悟あんのかみたいな。そういうのを問われた夢やったんじゃないかなっていうか。
じゃあ、鳥くんはその沼に入れない。まだ東京がなかったと。
そう、入れんかった。
うん。
だからもう来て、まず悔しがったよね。くそ、なんであの泥沼入れんかったよ、みたいな。
なんで入らなかったんですか？
いや、それ夢やからちょっとわからん。
な
ん
でもさ、こう、深そうとかさ、怖いとか、そういう。
あ、でも、馬が、やっぱもう、襲ってたっていうか、馬が辛そうやったから、
うん、
その、奥から見たら、すごい存在なわけよ。自分より速くて、うん、もうどんどん離されていく、圧倒的な存在が、その、泥沼で、わーって もがいてるというか、ゆっくりやけど、うん、まあ、進んでんねんけど、
うん、
その姿見て、あの馬がこうなってんなら、奥入ったらもう、もしかして沈んでくんちゃうかな、みたいな。
いいじゃないですか、もう、肩まで沈めば。
そう、だから、それを、
うん。
ちょっと、夢の中の僕は覚悟できやんかったね。
なるほどね。
うん。っていう、夢見たって話ねんけど。
何ですか、夢診断にハマってるんですか？
いや、全然ハマってないんやけど、
うん。
なんか印象的やって、
まあまあ、わかりますよ。うん。
印象的やったからこそ、ちょっと考えちゃって
ん。うん。
で、その時に、
うん。
こう、なんかね、考えちゃって、で、なんていうのかな、自分でこう判断を下すわけやん。こうやったからこういう夢見たんや、みたいな。
うん。
それがさ、なんかちょっと、その、楽しいというか、
ああ、はいはいはい。
批評的というかさ、なんていうの、うん、観念的というかさ、
うん。
なんかそれを、こう自分で、なんとか、本当にないはずの、まあもしかしたらあるのかもしれんけど、うん、そういうなんか道理みたいなのを捏造して、
うん。
こじつけて、それっぽくする、遊びが楽しくて。
あ、でも、それはよくわかりますよ。
うん。
だから、映画とか他の人と一緒に感想を言うときとかそうじゃないですか。
うん。
一つのなんか、まあ、監督が意図したのかしてないのかわかんないやつを、自分の見方と相手の見方で話して、あっち結構違うもんだなっていうところに楽しみを覚えるのは、結構近いと思うので。
うん、まあ、まあ、映画をね、見てるっていう、ちょっと話やってんけど。うん、
はい。
実は、
はい、
今日まだ本題があって、
もう12分くらい経ちましたけ
ど、はい、結構話しちゃったんですけど、
はい、
本題があって、はい、海外ドラマの、This is Us が素晴らしいっていう、
This is Us。
This is Us。
これが私たちだ、みたいな。
それがね、
うん、
今、日本ではね、シーズン1だけ来てるんですけど。は
い、何で見れるんですか？
ん？
何のサービスで見れるんですか？
ですね、アマゾンとかで、
はい。
この、レンタルというか、その、なんていうの、買って30日間見れますみたいな、はい。そういうレンタルか、もしくは今、ツタヤでもね、2月21日からレンタル開始してるんで、
はいはい。
そちらでもね、ご覧になれます。
ネットフリックスとかしかないんですか？
ネットフリックスにはないです。
ないんですか？
もともとね、NHK でやってて。
あ、そうなの？
うん。で、それがようやくレンタル化したっていう。だから NHK とかで、こう、録画してた人は、まあ結構タダで見れたりするんやろうけど。う
ん、漫画村みたいなサイトはないんですか？
探しゃあると思う。探しゃある。
探しゃあるんですか？
探しゃあると思うけど、もう、はい、ちゃんと見て。
はい、わかりました。
This is Us はちゃんと見て。
はい。
まあ、This is Us はとかじゃないんやけど、全部ちゃんと見るべき、
ね。全部ちゃんと見るべきですね。
うん。まあ、でも、とにかくね、この This is Us が、まあ、ね、良かって。
はあ。
そのね、ちょっと話をしたいなと思って。
はい。
まあ、もともとね、僕が、まあ、ちょくちょく聞いてるね、ラジオがあって。
うん。
底辺文化系。
失礼だの？
ラジオ。あ、ん？
底辺なんて言っちゃ失礼だの？
いやいや、もともとのタイトルやから。
はい。
元のタイトルやからね。29歳からの地図っていうね。うん、
までじゃなかったっけ。
あ、までや。ごめん。
ほんと失礼な、ほんとに。
っていうのもね、はい、聞いて、ウクライナ今間違えたのわけやんね、
う
ん。
あ、そうですか。
This is Us ってサブタイやって、
うん。
This is Us 36歳これからっていうサブタイがあるね。
あ、はいはいはい。
ちょっと混ざるやろ。
だから混ぜすぎでしょ、パーフバリと、ベイビードライバーとかさ。なんでその合成のツボ使いたがんの。
そういうなんか、ミキサー的な、一面あるから。
そうですか。
うん、ちょっと混ぜちゃうから。
シュメライしちゃうんだよね、なんでもね。
だから、ちょっと今29歳、
うん、
からの地図とか言っちゃったけどね。
うん。ちゃんと正式タイトル、ちゃんと言ってください。紹介なんで。
29歳までの地図っていうね。
はい。
通称に行く地図。
はい。
これがまあ、やってて、これでね、This is Us の話をしてて。
はい。
で、あ、面白そうやなと思って。
うん。
で、あ、これは見てみようって思って、
はい。
その Amazon の方で見たら、1話200円で売ってて。
ああ、結構しますね。
そう、レンタルしてて、あ、ごめん、1話は100円なんやけど、2話以降の、うん、1話ごとに200円。
あ、はいはい。
であって、で、まあ、1話100円か、みたいな。
うん。
まあ、とりあえず、1話見ようかなって思って。
もう、沼に片足突っ込んだようなもんです
よ。そう。まあね、案の定ね、そっから僕全部買うことになるんやけど。
うん。
まずね、ちょっとざっくりとしたね、あらすじみたいなのを、ちょっとまず最初に話そうかなと思うんやけど。
はい。
ね。どうしようかな。ウィキペディアの、じゃあ、ちょっと概要を、読むけど、
うん、
物語は、ケビン、ケイト、ケビン、ランダルの三つ子の生活が描かれる。
うん、
ケイトとケビンは三つ子として生まれてくる予定だった。出産予定日は1980年10月12日だったが、6週間早い8月31日に生まれ、末の弟は死産だった。うん、3人を連れ帰るつもりだった両親のジャックとレベッカは、2人が生まれたのと同じ日に、実の父によって消防署の前に置き去りにされた黒人の新生児、ランダルを養子にすることを決めた。っていうね。まあ、はい、三つ子の話。
なるほどね。
三つ子と、その、まあ、夫婦というか、その親の、両親の話。
うん。
で、三つ子のうちの末の弟は、死産やったために、その、黒人の養子が一人おるっていう。
まあ、一人抜けた代わりに一人入ったみたいな。
いや、なんかそんななんかスポーツ感覚で言わんといて。おっきいことよ。
まあね、死産はね、でかいですね。
まあそのね、はい、そういうまあ、家族の話だよ。
ああ、来ましたね。家族、感動、絆。わあ、くっさいですわ。
って思うやん。
って思うやん。そんなひねくれてないですかね。ちょっと今の偏見強かったですけど。
でも、
はい。
絆、ある。
まあ、そうですか。
この家族の絆強い。まあ、ちょっとね、僕がどこ面白いと思ったんかなっていうね。
うん。
点をちょっと、おすすめしていきたいと思うんだけど。
あ、はい。
まずね、これ構成として、
はい。
毎話ごとに、
はい。
時系列が、二つの時系列で進行するんよ、大体がね。
うん、うん。
っていうのは、まず一つは現在。現在っていうのは、三つ子がもう大人として成長してて、
はい。
で、36歳になってる。
36か。はい。はい、
で、それが現在。
うん。
もう一つは、過去。過去は、まあ、時間はちょっと変わったりするんやけど、
うん。
まあ、夫婦が三つ子を、ちっちゃい三つ子を育ててるとことか、
うん。
そもそも三つ子が生まれる前の話とか、
はいはいはい。
夫婦の出会いとか、そういった、その夫婦の過去の話と、
うん、
その三つ子の現在っていうのが、まあ、だいたい1話のうちで、まあ、交互というか、で、ね、まあ、描かれていくと。
うん、
で、まあ、これでね、まあ、どういうとこが面白いかっていうと、
うん、
まあ、その現在の三つ子はいろんなことに悩んでるんよ。
うん、
例えば、その、太ってる肥満のね、暇の女の人がおるんやけど、その三つ子の中に。
はい。
ケイトって言うんやけどね。ケイトが、肥満っていうことをコンプレックスに思ってて。
うん。
で、それに対して、こう、例えばダイエットに向き合ったりとか、ま、いろいろ、その自分のコンプレックスに対して向き合っていくっていう話。
はい。
で、まあ、複合的に、ちょっと恋愛の話とかもあるんやけど、
うん。
で、まあ、その、ケイトっていうのは、あ、ケイトじゃない、ごめん。ケビンっていうのは、俳優をやってて、まあ、そこそこ成功してる。
うんうん、
そこそこ成功してるんやけど、なんかその実績とか、その権威的なものがなくて、うん、演技力とか、なんかそういった方向を求め出してる。
ああ、なんか代表作の、なんか代表役みたいなやつが、まだないっていうか、
うん。うん。なんかまあ、バードマンみたいな感じ。
ああ、はいはいはい。
で、もう一人ランダル。ランダルは黒人の養子の子で、
うん、
自分の実の父親を探してる。
あ、そうですね。実際の育ててもらった人とは別だからってことね。
うん。育ての親は白人やけど、実の親、黒人を、まあ、探してて見つけた。
あ、はいはいはい。
で、その父との、まあ、交流。産んでくれた、まあ、父との交流。
うん。なるほど。
の、まあ、話。で、まあ、こういうね、その、一応三人の現在にいろんな悩みがあるんやけど、
うん、
まあ、それと対応した過去夫婦が、まあ、似たような悩みを抱えてた。例えばさ、うん、肥満っていうのはさ、同じ肥満じゃない人のさ、コンプレックスっていうくくりで見たらさ、
うん、
みんな抱えてるもんやん。
ああ、はいはいはい。
まあ、大抵の人は。
そうですね。
で、ケビンは、その、まあ、ちょっともう少し、その、役者として成功したい。まあ、これは要は仕事の話。
うん。
で、まあ、仕事を、こう、自分が成長していきたいとか、なんかそういった仕事関係のことについて、まあ、置き換えれるというか、悩みとしてある。で、まあ、そのランダルの実の父とかの話は、まあ、なんかその人間関係とか、その家族感。
うん。
まあ、そういった、ある程度ね、その、局所スポット的に見たら、個人的な悩みかもしれんけど、
うん
うん、もうちょっとその拡大解釈というか、普遍的に見た。
すると、まあ、
普遍的な悩みだと。そう。普遍的な悩みになんねん。だから、
うん、
まあ、まあ何が言いたいかなっていうと、
うん、
その、今、多分自分に置き換えて、多分いろんな悩みとかあると思うんやけど、
うん
まあ、それって結構普遍的で、悩んでるの自分だけじゃないし、はいはい、みんなあるよね。だから、あまあタイトルのね、そう、うん、This is Us と、まあ、そこでかかってくるというか。
はあ、
だから、これは私たちっていうのは、まあ、視聴者側に対して、まあ、これは、まあ、私たちというか、まあ、君たちというか、向こう側から言うと。
見てるだと、
うん。そう。で、見てる側から見たら、これはまあ、アスな話や。
なるほどね。
まあ、そういうタイトルなわけで、結構ね、その、なんやろ、やっぱ、まあ、抽象的に見たら、
うん
今自分の悩んでることとかにも、すごいこうキッとしてくるというか、かすってきて。はい、で、まあ、こう、その映像っていうか、ドラマを見ながら、
うん。
割と自分のことを考えてしまうというか。
なるほどね。
っていうか、僕は、往々にして何の映画とか見てもなんかそういう傾向があるんやけど。
まあ、そういうもんじゃないですか。自分にある程度寄せてみるのはよくあるじゃないですか。
うん。で、まあ、大体、まあ、そこが魅力っていうことなんやけど、
うん、
あと、まあ、やっぱ、うまいんやよね、その、表し方というかさ、その、脚本がうまいというか。
はい、はい。
こう、悩みがね、例えば、さっきもね、言ったけど、うん、肥満っていうコンプレックスを、
うん、
過去の肥満っていうコンプレックスで、解消するんじゃなくて、
はい。
コンプレックスっていうジャンルの中から別のもので置き換えて、
うん、
で、表してくるっていう、その、まあ、抽象化のうまさ。
うん、うん。
で、あと、そのね、現在36歳に成長してる三つ子と、その三つ子の過去。
はい。
子供の時こういうのやったけど、大人の時こうなったみたいな。
それは何ですか？性格みたいなものとかですか？
そうそう、性格。うん、なんか、その、こういう出来事があって、今こういう性格になったんやなっていう、そういう、
うん
う
ん、
変化とか、もしくは変わら、あと変わらん部分とか、
はいはい、
ちっちゃい時からこういうのやったなみたいな。
うん、
その3人のまあ成長っていうのが、入れるんやけど、
うん、
なんかこれは結構僕が個人的にすごく好きなんやけど、
はい、
その、やっぱ人って、なんか連続性を持って生きてるというか、 記憶引き継いでさ、生きてるわけや、常に。
え、そうなんですか。
そうやで、知らんかったん。
知らんかった、僕。
モロちゃんは記憶なくしてるもんね、一回。
そうそうそう。モルモットに転生してから一回なくした。
そう。だから、ちっちゃい時の自分と大人になった自分っていうのがおって、
うん、
で、そこの、まあ、間は簡略されてるにしても、
はい。
なんかそこでの小さい頃の出来事が大人になってこういう影響を及ぼしてるみたいな展開が僕はすごい好きで。
うん、なるほどね。
それがすごく多いから、うん。すごいいいなって思うのと、あとね、例えばその1話の話をすると、
はい。
1話って、その、死産してるわけよ、末の弟が。
うん。
だから、その、父親にとってすごいショッキングなことが起こったの。
なるほどね。
で、病院のシーンで、その父親はすごい落ち込んでると。
うん。
で、なんかそこに、執刀医の人が来てくれて、ドクター K って言うんだけど、
うん。
ドクター K が、自分も。
ドクターキリコ。
違う、安楽死の人ね。
はい。
うん、ブラックジャックのね、安楽死のね。
はい。ライバルですね。
ライバル。その、あ、忘れた。
はい、ドクター K がどうしたんですか。
ドクター K が、
うん、
父親に話すんやわ、
うん。
自分も昔最初の子供を死産で失ったと、
うん。
そういう経験があったけど、まあ、こう今、他のね、5人の息子と、なんか8人の孫に、
うん、
が今自分にはおると。
はい。
なんかそう、辛かった経験っていうのはやっぱりあるけど、
うん、
でも、だからってその最終的に幸せになれやんわけじゃないぞっていうことを言うんやわ。
ああ、その、ちょっと泥がついたぐらいでもう全部ダメだとか、そういうことではないと。
洗えば大丈夫っていうね。
そうそうそう、3秒ルールで大丈夫。うん、
そういうことをね、言ってくれるんやけど、
うん、
それが、セリフとして、ちょっと待って、僕メモってんだけど、そのセリフ。
メモってんすか？
そのセリフね、メモってるから。メモってるけど、ちょっとそのメモったとこが出てこやんな。どこにメモってたかな。あ、はい。はい、そのドクター K が言うんやろ。
うん。
人生が、どんなに酸っぱいレモンを与えても、
うん。
レモネードを作ることができるっていう。
なんかアメリカンな感じのセリフですね。
そう。君は、その、弟のね、死産っていう、
うん、
人生が君に与えた、最も酸っぱいレモンから、なんとかレモネードを作らないといけないんだって。そうすれば、君は、その、死産した、息子を、連れ帰ることができると。弟は死産し、あ、息子は死産してしまったけど、
うん、
その経験ということを連れ帰ること、持ち帰ることができるっていうことを言うんや。
なんでしょうね。配られたカードで勝負しろ的なことではなく、むしろ。
スヌーピー。
うん、まあ、そう。あ、なんでしょうね。
そう、なんかその、糧としろ。
なんかそれだと糧としなければならないぐらいの、なんか、ニュアンスを感じますけど、うん、まあ糧にすることによって、まあ、無駄ではなかった的なことにしましょうみたいなことですか、
うん、そう。そう。あと、まあ、辛いこと、嫌なことっていうのはやっぱあるけど、
うん。
でも、だからって、人生っていうのが悪くなるとは限らんと。
まあ、そうですね。
うん。辛いことはいっぱいあったけど、最終的に人生幸せにはなれるぞっていう。
うん。
それをさ、こう、いいセリフで言ってくれるんやね。
まあ、それだけだとまあ伝わんないかもしれないですけど、うん、基本的にはそんなセリフ、ニュアンスの言葉って世の中に溢れてるじゃないですか。
溢れてるけど、
その説得力を持たせてるのはそのシーンなんじゃないかなって思うけど。
レモネードに例えた人おる？
いや、でもほら、なんだ、チョコレートを開けてみないとわかんないみたいなやつもあるじゃないですか。
あったわ。
あれ名台詞だと全然思わないんだけど、なんだっけあれ。一期一会しか思い出せない。クソみたいなサブタイトル。 なんでそっちを思い出しちゃうんだろう。
わからん。
まあいいや。
ちょっとじゃあ、まあちょっとそれは置いといて、
はい。はいはい。まあいろんなね、そういうサブ隊があったりとか。まあなんかね、でもいろいろあるんですよね。人生をそんなすぐに否定するもんじゃないみたいなセリフ
をね。僕1話見て、
うん、
その、まあレモネードのくだり聞いて、
うん、
とりあえず、僕名古屋に住んでるんですけど、
うん、
あの名古屋でレモネード飲めるとこ探したからな。
そういう話じゃねえから。なんかいや、その火をさ、そのまま時間に受け取ってどうすんの？
次の日、レモネード飲みったからね。
まあ、可愛らしくていいですけどね。
うん、いや、でもね、いいよ、レモネードなんか。基本ね、甘いんやけど。
まあまあまあ。
酸味があるね、レモンの。
まあ、そうね。
これが人生の、わびさびというか。
まあ、よく言う、酸いも甘いもっていう、酸っぱいのも甘いのもっていうやつの合わさったような飲み物ですかね。
そう。で、あとね、そう、調べたと思ったけど、レモネードってあんま飲むとこない。
ああ、まあ、ないですね。一回なんか、うん、ゴールデン街のレモネードを出す、本がいっぱいある居酒屋っていうのに行ったんですけど、うん、テフ君が通ってたっていうんで行ってみたんですけど、
うん、
あの、クソみたいな接客されて、クソみたいな料金でレモネードを飲まされたんで、二度と行くかってなりましたけど。
いや、でも俺じゃ、その、酸っぱいレモンから、
うん、
とかレモネードを作らなきゃ。
せやな。その酸っぱい経験からな。確かに。分かったわ。人生ってどういうか分かってきたよ。
いや、僕、マジ、刻んだからね、心に。
これ酸っぱい体験を薄めて甘くして、ポッドキャストのネタにするっていうことで、
そういうこと
よ。人生の辛さをね、避けられるんですよ。なるほどね。
僕もちょっとレモネードを作っていくわ。うん、僕レモネードの作り方も調べたからね。
そうですか。
はい。いや、ちょっとね、This is Usのことをね、ちょっとみんなに伝わったかどうか、わからんねんけど、うん、あのね、ほんと、もっとね、いっぱいあるんよ。This is Usのすごい素晴らしいことは。
うん。
もう、毎話毎話ね、すごいよくできてて、
うん。
特に、もう5話、スーパーボールの夜っていうね、回があるんやけど、
うん、
これがもうね、めちゃくちゃいいから、マジで。
あれですよね、小学生が大好きな、地面に叩きつけるとボヨンって弾むスーパーボール。
違う。
あれを夜中に。違うんですか？
違う。フットボール。
やっぱそうか。
もう、アメリカやで。アメリカで
スーパーボールつったら。
ね、そっちよ。
そうですか。
いやもうさ、スーパーボールの夜、めちゃくちゃいいんやけど、うん、今からスーパーボールの夜の話したら、ちょっと30分以上かかるから、ちょっと、それはあれやけど、
うん、
あの、ちょっとまだモルちゃん、ね、ちょっと、一回見てほしいな、This is Usを。
あ、トリックがお金出してくれるなら、もう。
いえ、僕のアカウント、教えようか？
いや、ちゃんと買いますよ。ちゃんと言います。はい。
いや、でも多分ね、ツタヤで借りた方が安いよ。
あ、そうですか。
うん。あの、僕、ちょっとツタヤに出るのが待ちきれんくて、先に Amazon の方で見ちゃったけど。
はいはいはい。
うん。もう今やったらツタヤでレンタル開始してるから、ツタヤで見た方が多分安い。
なるほどね。これはいい証拠をいただきましたね。
そう。なぜならね、DVD2 話入りで、あるから。
はいはいはい。
アマゾンで2話行くとね、400円しちゃうから。
あれ何話あるんでしたっけ ?13 話ぐらい。
18話です。
18、じゃあ、まあ、9枚ぐらい借りれば借りるわけですね。
そうそうそう。
1000いかないじゃないですか。あ、9作じゃないか。まあまあいいや。
いや、でもね、ツタヤによってもしかしたら料金形態は違うかもしれんだけど。
はいはいはい。
うちの近くのツタヤやったら、新作でも5枚で1000円で借りれる。う
ん、なるほどね。わかりました。
まぁ、ちょっとね、見てほしいなこれはね。ちなみに、今、ウィキペディアをね、
はい、
僕はちょっと見てるんですけど、This is Usの。その、ウィキペディアね、その This is Usの、
うん。
あ、そう、見た人の、批評家の反応みたいな欄があるんやけど、
はい。
これまあ、レビューサイト、ロッテントマトによると、シーズン1に寄せられた56のレビューの平均点は10点満点中 7.7 点で、89% が好意的な評価をした、うん。多かった意見をまとめると、放送が終わってしまった、なんか、ちょっと読めんだけど、読めんなんかのに代わって、心に開いた穴を埋めてくれる、心を揺さぶるようなファミリードラマである、などある。っていうね。まあ、すごいね、全体的な評価が高い。 ドラマってあるらしいから、まあ割と、はい、多分癖とかなく、
うん、
まあ誰でも結構楽しめるんじゃないかな、みたいな。
なるほどね。
うん。だから、割とね、こうちょっと広く、ちょっとおすすめしたいな、みたいな。
うん。
ドラマですよ。
そうですか。わかりました。見ます。
はい。これ This is Us、ちょっとモルちゃんが見終わったら、ちょっと一回ちゃんと話すんで。
わかりました。構えておいてください。はい、あの、課題、はい、課題ドラマですね。
うん、まあ、そうやね。モルちゃんでもな、見るの早いからな。
いや、そんな早くないっすよ。鳥くんほど今時間ない。
そっか。OK。ちょっとじゃあ、そういう感じで、ちょっとまた、This is Us の今後に期待。
あと、課題映画があるって聞いたんですけど。
あ、そうですね、忘れてました。
はい。
もうなんか僕、最近、
うん。
そのね、さっき話してた、あの、29歳までの地図で、
はい。
あの、ハマってまして、
はい。
結構その、映画とか、まあ、ドラマとかはすごい面白かった、漫画とかね、各種、うん、その面白かったもんについて、
はい。
あ、その感想とかを言い合うみたいな、
うん。
そういうね、ポッドキャストなんですけど、
うん。
あの、ちょっと影響を受けて、なんかすごい、そういう、
僕は泣きしたんですか？未来世紀桜井から。
未来世紀桜井は、更新もしてくれたら、僕はもっとね、あれやけど、
ああ。
聞きまくるけどね。
はい。
あ、ちょっとそのね、そういうのしたいなと思って、
はいはい。マネコがしたいと。
もう映画とかね、ドラマとか見て、感想言い合う話したいなと思って。
いいですよ。あれ、最近読書会に通ってるんで、そういうのがあると面白いですねって思ってます、ね。
実生活で、
うん、
そういうのができやんくて、
うん、
あんまその、そういう話に付き合ってくれる人がおらんくて。
そうね。
うん。もうだから、なんか、ここで晴らそうというか。
晴らそうとかじゃなくて
消化させようというかね、うん、
まあはい、
うん、だからその酸っぱいレモンからねレモネード作ろうっていうかね、
本当好きだねそのセリフ。
いやこれめっちゃいい
座右の銘でしょ、鳥くんなくなったら座右の銘として
もういや僕今使ってるノートのその一番表紙のページがあるんやけど、
うん、
一枚めくった後のページ、
うん、
それがなんか白紙なんや。他のページとは違う感じなんやけど、
はいはい。
一致のページあって、
うん、
そこにすっごい丁寧な字書いたからな、そのセリフ。
なるほどね。
はい。まあ、そういう感じで、ちょっと僕もその映画の話をしたいなと思って、
はい。
ちょっと、今度ね、フローズンタイムっていう、
はい。
まあ、その映画があって、その映画の話をちょっとしようかなと思って、
はい。
モルちゃんにも。見といてよっていう感じでね、はい、ちょっと話をしてるんで、ちょっと次回、フローズンタイムの話をします。
フローズンタイムっていうのは、何年の映画で、何監督のか、
あ、
スタイル
が変わってますよね。そうだね、そこまでね、ちゃんと言おう。
ちょっとそこまで言ってほしいかな。
ちょっと、うん。
うん、
ちなみにレンタルは、
はい、
可能です。レンタルショップでもね、あるんで。
旧作で私は借りれました。
ですね、2006年制作のイギリス映画。
はい。
監督は、ボーグやハーパースバザーで活躍する写真家のショーン・エリス。
はあ。
その、簡単なあらすじを説明すると、
うん、
失恋のショックで不眠症になったアーティストのベン、眠れないため深夜のスーパーマーケットでのアルバイトを始める。
うん、
不眠症がエスカレートして、ついには自分以外の時間が止まってしまう。
うん、
まあ、こういうね、映画な
んです。不眠症から時間が止まるってところは飛躍してるんですけど、まあ、なんか不眠症になって、寝れないとなんか1日がまあ8時間寝てたとしたら、今までが、その8時間ずっと起きてることになるんで、こう時間が引き伸ばされていくっていうか、長く感じるようになると、はい。で、そのうちになんか時間が経過してないような感覚になって、時間が止まったように感じるみたいな、
はい。
やつですよね。
はいはい。
そこら辺の不眠症っていうところがなんか、ファイトクラブに似てるなっていう、思いましたし、あとなんか鳥居くんが好きそうな、なんか、AV でよくありがちな、あれです
ね。いや、僕、マジで弁解するけど、全然好きじゃないから、時間
停止。時間停止ものはそうでもない。
もう、そういうね。
はい。
まあ、映画を、ちょっと今度、感想話すんで。
はい。
まあ、よかったら、ちょっと、見ておいてください。はい。ということで。はい、まあ、見てなくても、ある程度ちょっと、あらすじとかちゃんと説明するんで、まあ、見てなくても、まあ、見たいなってね、思えるように、頑張って話します。
はい。わかりました。はい。僕もあります。
はい。今回お送りしたのは、私、トリーと、
僕、モルモットでした。
はい。ありがとうございました。